大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。水曜日まではあったかいを通り越して暑いくらいの陽気でしたけどもね。日中の気温は27、8度まで上がって、長野市では桜の花が開花から2日で満開という観測史上最短の記録なんていうのがニュースになりましたけどね。それが木曜日からは急に平年並みに戻っちゃって、この週末にかけては20度に届かない日もあるぐらいだと、そんな予報なんですよね。ですから一気に咲いた桜は早くも散り始めてるところもありますけども、そうですね、少し標高の高いところなんかは逆に花の持ちが良くなって長い期間桜を楽しむことができるかもしれませんけどね。さて、ロシアのウクライナ侵攻のニュースはしばらく収まりそうな気配はないですけども、てなことを言いながら明日ピタッと停戦なんてことになったら嬉しい限りなんですが、まずそんなことはなさそうで、相変わらずニュースを見るたびに気をもむような日が続きそうですけども、そういった情報をいくつかテレビや新聞で見たり聞いたりするうちに一つ気がついたことがあるんですよ。たまに出てくる話題なんですけども、ロシアは世界第2位の原油の生産国なんだそうですね。ヨーロッパの国はかなりそれに頼っていたんで、ロシアの経済制裁の措置で原油を輸入しないということがなかなかできないという国も多いらしいんですけども、では世界一の石油産出国はどこかといえば、なんとそれはアメリカなんですね。私も言われるまでは知らなかったんですけどね。アメリカが1位でロシアが2位で、その次あたりに来るのがいわゆるアラブ諸国、サウジアラビアとかクウェートとかね、 OPEC 石油輸出国機構に入っている国で、まあそれでもアメリカやロシアに比べれば産出量は少なめなんだそうですけども、いやいや、ですから少し前までは世界の原油石油をコントロールしているのはてっきりそういう中東の国だと思っていたんですけどもね。ですからガソリンも灯油もこのところずっと高値で安定しちゃってて、なかなか安くならないということらしいんですけど、池上彰さんじゃありませんが、戦争やら何やらも全てそういう形で世界がつながっているってことなんですね。いや、一つ利口になった気分ですよ、本当に。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は洋楽でスタートです。ユーリズミックス、1985年のヒット曲です。 There must be an angel。 私、春になるとこの曲聴きたくなるんですよね。最後に聞こえたハーモニカはスティービー・ワンダーが吹いてるんだそうですよ。今週の1曲目、ユーリズミックスの There must be an angel でした。
蔵出しコレクション。
4月、桜が咲く時期っていうのはラジオ番組では懐かしい曲から新しい曲までいろんな桜の歌が流れますねっていうのは先週お話ししましたけどね。少し前にとあるインターネットのサイトで桜ソングの人気投票というアンケートをたまたま見たんですけども、1位になっていたのは何だと思います？多分大方の予想通り、そう、森山直太朗さんの桜が1位になっていたんですけどね。まあ古すぎず新しすぎず、若い世代から年配の人たちにも好まれているっていう証拠なんでしょうけども、2003年リリースですからね、もう20年近く前の曲なんですね。作詞作曲をした森山直太朗さんが自ら歌っているんですけども、実はお母さんの兄平川さんじゃなかった森山良子さんもね、息子が作ったこの桜っていう曲をカバーしているんですよ。今日はそれを聴いていただきましょうか。森山良子さんについてはこの番組では昭和の歌声インデックス勝手にベスト3でも最初のモの時に取り上げましたしね。この蔵出しのコーナーでは矢野明子さんとのユニットヤモリ、矢野と森山ですからヤモリっていう名前がついていたんですけども、2人が歌っている温泉に行こうとか、森山さんが物忘れがひどくなったのよねってのを歌ったあれあれあれっていう曲をかけたこともあります。 1948年昭和23年の1月18日生まれ、今74歳ですけども、息子の直太郎さんは1976年昭和51年の4月23日生まれ、間もなく46歳になるんですけどね、先週終わった NHK の朝ドラのカムカムエブリバディでは、森山さんは初代ヒロインの安子の晩年を演じていて、といっても100歳で今も健在っていうところで最終回終わりましたが、息子の直太郎さんはそのカムカムの主題歌で愛さんが歌っていたアルデバランを作詞作曲していたりと、いろんな形で親子で関わっていたんですね。森山良子さんは1985年昭和60年に大ブームになりました金曜日の妻たち3に初めて女優として出演して以来、何度かテレビドラマや映画にも出ていますからね、慣れたものなんだろうなぁと想像していたんですけども、今回はセリフのほとんどが英語で、しかも残りは岡山弁でしたからね、アクセントなどもとっても気になって常に緊張して演技をしていたそうです。そういえば長野との縁というと、98年の長野オリンピックの開会式では、劇団四季の今は亡き浅利慶太さんの演出で、ゆきんこのちびっこたちが森山さんの歌う明日こそ子供たちがに合わせて踊っていたのも懐かしい記憶ですよね。そう、大きなイベントといえば、これからかける森山良子さんの桜は、2005年に愛知県を会場に開かれた愛・地球博ってのがありましたけども、そのテーマソングとして作られたマザーアースという曲のカップリングとして初めて CD 化されています。では聞いてみてください。森山良子さんの桜。直太郎さんのオリジナルとはだいぶ違うアレンジですよね。森山良子さんのお父さんはその昔ジャズトランペッターとして、ドラマにも出てきたあのサッチモことルイ・アームストロングとも親交があったという、日本のジャズ界の草分け的な存在だった人なんだそうですね。そういう意味ではカムカムエブリバディというドラマはいろんなところでつながりがあったんですね。今週の蔵出しは、息子のヒット曲のカバーをお母さんが歌うという珍しいパターンでしょう。森山良子さんの桜でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、人気だったハリーポッターから生まれたスピンオフというにはもう独立したシリーズとして注目されていますね。ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密です。ハリーポッターが略してハリーポターなんて言われていたのに対して、こちらはファンタビと呼ばれて親しまれているんですね、ファンの間では。今回も主人公のニュートに扮するのはそばかすのお兄ちゃんエディ・レッドメインで、おなじみのダンブルドア先生はジュード・ローとレギュラー出演の俳優たちが顔を揃えています。そうそう、それで忘れちゃいけない敵役の最悪の魔法使いグリンデルバルトもますます悪役面になって出てきてますよ。かつてハリー・ポッターも卒業したボグワーツ魔法魔術学校の OB であるニュートは、魔法動物学者としていつもトランクには奇妙な動物を忍ばせています。ある日、学校の恩師であるダンブルドア先生に呼び出されてこう告げられるんですね。人間界と魔法使いの世界を支配しようと企んでいるグリンデルバルトがいよいよその計画を実行に移し始めた。仲間でチームを作ってそれを阻止しようというんです。実は魔法使いの世界にも国際魔法使い連盟という組織がありまして、なんとあろうことかその代表候補の3人の中にグリンデルバルトが入っていたんですね。あの手この手を尽くしてニュートやダンブルドアがその企みを潰そうとするんですが、敵も去るもの、大勢の手下を使ってニュートたちを窮地に追い込んでいきます。果たしてニュートやダンブルドアは世界中の人間、そして魔法使いを救うことができるんでしょうか、というようなストーリーなんですけども、今回はグリンデルバルトに操られたとてもファンタスティックでないビーストたちが次から次へと登場してきます。そして誰からも尊敬されているダンブルドア先生、その家族や老いたちにまで迫るという秘密が明らかにされるんですけどもね、前作以上に見応えのある特撮のシーンもあるし、クライマックスは魔法使いの起源の場所の一つであると言われるあのヒマラヤの麓にある幸せの国ブータンが舞台になったシーンも出てきます。 前作を見た人はもちろんですけども、見ていない方はちょっと事前にその辺の人間関係を調べておいた方がシリーズ全体の流れがわかりやすいと思いますよ。それでもね、代表選びがうまくいかなければ、魔法使いの世界は分断される危機が訪れるなんていうセリフもありましてね、まるで今のアメリカやロシアの情勢を暗示するような、そんなところまで感じられる作品に仕上がっています。今週ご紹介した新作映画は、ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密でした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭の新しいシリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしていますよ。詳しいスケジュールやラインナップについてはグラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトや劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを行います。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼント、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントもご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。そして引き続き劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
番組の最初のところでもちょっと触れましたけども、ロシアのウクライナでの残虐な行為が報道されるようになってからそろそろ1ヶ月半にもなるんですけどもね、その間にこの間このコーナーで紹介したソフィア・ローレンのひまわりのように、もう何十年も前の戦争を描いた映画をいくつか目にする機会もあったんですけども、今回のウクライナ侵攻を現実としてニュースで見ますとね、第二次大戦が終わってから75年以上、戦争映画が取り上げてきた戦争の悲惨さや人間の愚かさを目の当たりにしているようで、まあ人類というのは進歩していないんだなと思わされてしまいますね。今週このコーナーで取り上げるのはそんな戦争映画の一つ、日本では1987年昭和62年に公開されたロビン・ウィリアムズ主演のグッドモーニングベトナムです。タイトルでもお分かりの通り、ベトナム戦争の最中の1965年、アメリカが当時の南ベトナムのサイゴン、今はホーチミン市と名前が変わっていますけども、そこにたくさんの兵士を送り込んでいた時代の話なんですが、アメリカ兵たちの士気を高めてやる気を出させようと、ロビン・ウィリアムズ扮する空軍の上等兵エイドリアンがアメリカ軍のサイゴンの放送局にディスクジョッキーとして呼び寄せられるんですね。兵士たちの戦意高揚のために指定された曲を流すというルールがあったものの、エイドリアンはそれを全く無視して「グッドモーニングベトナーム」とシャウトした後、マシンガントークとノリノリのロックンロールの曲をかけましてね、すぐに熱烈な支持を集めるようになるんです。しかしベトナムの実態を知ろうとサイゴンの街に出かけたエイドリアンはあるトラブルを引き起こしてしまいまして、それをきっかけに彼のディスクジョッキーを快く思っていなかった上官たちから停職を言い渡されてしまうんですね。さてエイドリアンの運命はといったストーリーなんですけども、この映画の主題歌に使われたのはさっきも出ました NHK の朝ドラカムカムエブリバディでにわかに注目を浴びることになったサッチモことルイ・アームストロングが歌った What a Wonderful World、 この素晴らしき世界なんですね。この曲もともとは1967年に出ているんですけども、作詞したのはアメリカの音楽プロデューサーのボブ・シールズという人で、ベトナム戦争が始まった頃からアメリカが参戦するのはおかしいだろうとこの戦争のことを嘆いていて、曲はルイ・アームストロングに歌ってもらったものの、当時アメリカ本土でも息子をベトナムの戦場に送っている家族などの気持ちを萎えさせるということで、ラジオでもあんまりかからずにヒットはしなかったんですけどね。87年にこの映画の主題歌に使われたことで、アメリカのヒットチャートビルボードでは32位まで上がったんだそうです。当時日本ではホンダの車の CM に使われたのが最初だったかな。レコードも再発売されまして人気が出たんですね。そうそう、去年の東京パラリンピックの閉会式でも聖火が消えていくシーンで使われていました。ではルイ・アームストロングの曲 What a Wonderful World、 この素晴らしき世界。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本では1987年に公開されたロビン・ウィリアムズ主演の映画グッドモーニングベトナムの主題歌のルイ・アームストロングが歌う What a Wonderful World、 この素晴らしき世界でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。先週小田和正さんの春風に乱れてとっても久しぶりに聞きました。筑前さんも懐かしかったですね、シングライクトーキングの佐藤筑前さんがコーラスで参加してますよって紹介しましたけども、小田和正フリークの風の坂道さんでもなかなかこの曲はラジオでかかってるところを聞かない曲なんでしょうかね。桜はいろんなドラマを運んでくるけれど、春風にもそんなところがあるなぁとふと思いました。今年は小田さんのツアーもあるようなので行きたいと思っています。頑張ってチケット取ってください。今週の月曜日、思い立って小諸の懐古園に行ってきました。ああそうですか。友達に桜はまだちょっと早いと言われていたんですが、なかなか良かったですよ。暑い日が多かったのでほぼ満開になったんじゃないでしょうか。小諸駅のすぐ裏手とは思えないくらい静かで、散策していると森に来たような気持ちにさえなりますね。新幹線が通っちゃってから小諸はちょっと賑わいがなくなってしまいましたけどね、逆に静かでいいかもしれないですね。ウグイスの鳴き声にキツツキが木をつつく音まで聞こえてきて、生まれて初めて聞いたんですが、すごい音ですね。そう、小さい鳥でも木全体に響き渡りますからね、結構共鳴して大きな音になりますよね。とってものどかな小諸旅でした。そうそう、地元の我流公園の桜も行かないとね。こちらもとっても綺麗ですから、大岩さんもぜひと書いてくださってますけどもね。またなんか美味しいものが食べられるお店を探して行ってみましょう。花より団子。続いてこちらは長野市の高田人さんです。いきなりですが、先日気づいたんですけども、少し前の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3で堀江光子さんを取り上げていただいたのをきっかけに、改めて聞き直してみようとベスト版の CD をレンタルして聞いていたんです。2枚組で合わせて50曲のアルバム、前半はよく知られたアニソンだったんですが、後半ちょっとマイナーな曲になってきた時にかかった名犬ジョリーのオープニングテーマ、走れジョリーなんですけども、あれ、どっかで聞いたことがあるっていうか、よく聞いている音楽でした。そう、なんとチコちゃんに叱られるで、チコちゃんと岡村隆史さんが登場する時の曲だったんです。あの曲が他のアニメ番組のオープニングの曲のイントロで、しかも堀江光子さんが歌っているとは思いもよりませんでした。こんな風に大岩さんのラジオ番組を聞いていることがきっかけで、いろいろと知識、雑学、あんまり役に立たないと思うんですけどね、雑学が増えるのが楽しいと改めて感じています。でしたらばついでにおまけを一つ付け加えておきますと、チコちゃんに叱られるのテーマ曲ね、シャバドビドゥバタッタラっていうあれ、あの曲はその昔日本テレビでやっていた子供向けの番組カリキュラマシーンのテーマ曲を借用しているそうですよ。まあそのチコちゃんと岡村隆史さんが登場するシーンの曲は堀江光子さんのボーカルの部分までは入ってないでしょ、多分そうだと思うんですけど、最近はだってね、NHK でも他の民放の番組の話題の時には普通にオリジナルのテーマ曲かけてますもんね。そうですね、そのカリキュラマシーンという番組、確か昭和40年代後半から50年代ぐらいの番組で、あれは東京ローカルだったのかな、全国ネットではなかったかもしれませんけど、まあ音楽の著作権ももうすでに切れているってことなんでしょう。知る人ぞ知る、また一つあんまり役に立たない雑学が増えましたかね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先週の金曜日には2、3輪しか咲いていなかった近所の桜が、土日の夏のような暑さであっという間に満開になりましたね。これも地球温暖化の影響なんでしょうか。たまたま今回は例えて言うなら爆弾低気圧っていう言葉がありますけども、その反対の爆弾高気圧みたいなのが何日も本州の上空を覆っちゃった感じでね。だって長野でね、開花から2日目で満開なんてのは信じられませんからね。そしてもう今週後半は散り始めてますからね。御開帳で長野にやってきた人も桜を楽しめる時期が少なくて残念でした本当にね。 若者たちの将来のためにも世界中で行動しなければならない時に、年寄りたちのエゴで若い人たちの命を使って戦争なんてやってる場合ではないと思うんですが、これもある種の老害だと思うんですけどね、てんてんてんと。まあだいたい独裁者が君臨して周りをイエスマンで固めるような、そんな政権はそういう病に陥るんですけどもね、歴史が証明してるんですけどね。そうそう、先週はインターネットに嫌われちゃったみたいで、水曜日の朝 2,3 回メールを送ったんですが送信できませんでした。そして金曜日の夕方、安曇野のコミュニティ FM をインターネットラジオで聞こうと思ったら、こちらも何回やってもアクセスすることができませんでしたといただきましたけども、4月はシステムをちょっと変えたりした曲があるんですよ。少なくとも私もやってる安曇野はそうなんですね。ちょうど年度始めのこの時期にシステム自体が変わったりなんてことがありますんでね、その辺はちょっと直接電話をして聞いてみるとか、多少手間ですけど、その方が安心できると思います。そして今週のイ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は石川さゆりさんなんですけどもね、津軽海峡冬景色。学生時代この曲に憧れて、上野発の夜行列車に乗って青函連絡船に乗って北海道に行きました。そうか、考えてみるとあの時代にはまだ青函連絡船がありましたもんね。当時は夜行列車も向かい合わせ4人掛けの急行列車が走っていて、たまたま隣り合わせた人たちとお酒を飲みながら寝るのも忘れて朝まで語り合ったのが楽しい旅の記憶です。札幌起点で網走、稚内行きなど夜行列車が走っていたんで、ホテル代わりにお世話になりましたね。新幹線の普及で夜行列車はなくなってしまいましたが、休暇期間だけでもってことはゴールデンウィークとか夏休み、春休み、そんな時期のことでしょうかね。運行するわけにはいかないんでしょうか。懐かしい時代ですよね。今は知らない人から声をかけられて警戒しちゃったりする、そんな時代になりましたからね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角 765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ちょうど御開帳が開かれていますからね、その帰りに話題の映画でも見ていってみようかなと思った方、足を運んでみてください。1階から階段を上がったところの正面にガラス張りのシネマスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週その白い箱に入っていたメッセージですけども、ちょっとお久しぶりのクマチーズさんですね。お岩さん、助けてください。阪神の2勝目、最後のバッターに打たれて負け、大谷さんも開幕投手としての負けがついて、ダルビッシュの開幕投手も逆転負けで勝ち投手になれず、でもそんな中でロッテの佐々木投手の完全試合は日本球界の宝として嬉しい唯一の明るいニュースでしたね。もう日本球界の宝ではありますけども、彼もいずれ大リーグに挑戦するんだろうなと思うと、そこが早くも心配。そんな中、この間大岩さんのおすすめのベルファストも見に行きました。それについてはまた投稿しますね。お、ありがとうございます。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は10巡目のイです。これまでイは石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美に石川優子、それから稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラとやってきまして、今回は女性の演歌の代表格、石川さゆりさんです。ここ2、30年の日本の歌謡界を振り返ってみますとね、都はるみさんの引退以来、八代亜紀さんもテレビ出演をちょっと控えてるようですしね、 1970年代からコンスタントにヒットを出しているキャリアの長い人としては一番ではないでしょうかね。石川さゆりさん、1958年昭和33年の1月30日、今の熊本市南区の生まれで64歳です。多分私の知る限り自分と生年月日が一番近い有名人ではないかと思うんですけどね。私が1月26日生まれですから、たった4日しか違わないという。前の東京オリンピックの年64年に地元熊本で開かれた島倉千代子さんの歌謡ショーを見て感激したことで歌手になりたいと思うようになったんだそうですが、その後一家は横浜に引っ越して歌のレッスンを本格的に始めたんだそうです。1972年昭和47年中学3年生の夏にフジテレビでやっていた高崎一郎さん司会のリビング4という情報番組があったんですが、その夏休みちびっこ歌合戦に急遽参加できなくなった友達に代わって出演したところ、優勝してしまってホリプロにスカウトされるんですね。ちなみに本名は石川絹代さんというんですけども、フジテレビの当時のプロデューサーで、あの吉永さゆりさんの夫の岡田太郎さんがさゆりという芸名をつけたっていう説があるんですけども、これひょっとしたら奥さんの名前にあやかってということじゃなかったんでしょうかね。とにかく翌年1973年昭和48年に森まさ子さんの路線のようなソフトなアイドル演歌の曲かくれんぼでデビューします。しかしすでにスター誕生出身の中3トリオの影に隠れるような形になってしまって、あまり話題にはなりませんでした。さてその石川さゆりさんのデビュー曲かくれんぼって皆さん聞いた記憶ありますか？今日の1曲目はあえてそれでいきましょう。レコードセールスは3万枚、石川さゆりさんの1曲目はかくれんぼ。石川さゆりさんの1曲目はデビュー曲のかくれんぼでした。デビューに際してどんな戦略だったかはちょっとわからないんですけども、この歌を歌っている時、桜田淳子さんのエンジェルハットのような帽子をかぶってましてね、キャラクターがかぶって少し痛手だったんじゃないかと想像するんですけども、まあとにかく1975年昭和50年に作詞作曲阿久悠三木孝のコンビの津軽海峡冬景色が72万枚という大ヒットに至るまで出したシングル14枚あったんですけども、ほとんどは売れなかったと言ってもいいでしょう。同じホリプロの山口百恵初主演の映画伊豆の踊り子では途中で死んでしまう同じ一座の踊り子の役をやっていたりね、ホリプロの後輩の片平渚主演のリメイク版の青い山脈では主題歌を歌うだけだったりでしたから、辛い思いをしていたんじゃないでしょうかね。それだけに津軽海峡冬景色のヒットは嬉しかったんじゃないでしょうか。その後に出した能登半島暖流なんていう曲は軽いスマッシュヒットになったくらいで、次のビッグヒットは10年待つことになりました。ただその曲天城越えも発売当初は5万枚ほどしか売れなかったんですよね。1986年昭和61年のレコード発売当時は世の中カラオケブームでして、他の人が歌っているのを聞いて私もこの曲に挑戦したいと思った人が多かったんじゃないでしょうかね。特に女性は。石川さゆりさんの2曲目は天城越え。カラオケの運営会社第一交渉が1994年から2018年までのデータを集計したところ、演歌として最も歌われた曲なんだそうですよ。石川さゆりさんの2曲目は天城越えでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は石川さゆりさんの3曲をやっています。天城越え。2008年現役時代の大リーグのイチロー選手がバッターボックスに登場する時の曲になっていたのも話題でした。過去の記録を超える記録越えなんだそうですけどね。あと一曲、ラストの曲はとなると何でしょうか。それは演歌のイメージとは一線を画したアーティスト名ローマ字でさゆりとして出しました。 CM ソングのウイスキーがお好きでしょにしました。コマーシャルには1990年から使われて、正式な CD のリリースは91年とちょっと昭和から外れてるんですけども、多めに見てくださいね。作曲はあの杉正道さん。では最後の曲、さゆりのウイスキーがお好きでしょ。 その後は竹内まりやさんやゴスペラーズ、グリムスパンキーなんかも最近ね歌ってますけども、いろんなアーティスト個性が違って面白いですね。石川さゆりさん最後の曲はさゆりというアーティスト名で出したウイスキーがお好きでしょうでした。ということで来週はウなんですけども、ウはこれまで宇崎竜童さんがリーダーのダウンタウンブギウギバンド、後ろ指刺され組に上田千佳と加量瓶、ここまでは3曲かけたんですけどね、それ以降は3組3曲でウィークエンドや海原千里マリ、うなずきトリオに後ろ髪引かれたいなどなどかけて、去年の5月22日にウは完結しています。それから絵ですけども、エポ NSP と3曲かけまして、それ以降は H2O、 エマニュエル・ボーヤ、エコーズなどなど3組3曲をやって、2020年の5月にこちらも完結しています。説明がちょっと長くなりましたけども、来週はオに飛びますね。オはこれまで太田裕美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース小倉慶、大橋純子に岡崎由紀、そして前回が尾崎亜美とやってきたんですけども、来週はそうそうまだやっていなかった荻野目洋子さん行きましょうかね。80年代にはいくつもヒット曲がありました。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は荻野目洋子さん、荻野目ちゃんです。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。お、こっちも長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんから、千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手の話題ですね。やってくれましたね。プロ野球の記録28年ぶりのパーフェクト。そうそう、私巨人の牧原投手の28年前のシーン覚えてますよ。確か最後サードを守っていた長嶋一茂選手がね、一番最初に握手に来ました。君は途中から守備固めだったのにねと思ったのを覚えてますけどね、ネットニュースで知って、スポーツニュースでハイライトを見ました。〇〇の試合は見ていませんでしたが、放送はあったのかな。これはね、もうはっきり言っちゃいますけど、地上波でも BS でも CS でもなかったんですよ。私最後のシーン見ましたけども、ヤフーがやっているプレミアム会員はタダで見られるというネット映像があったんでね、幸い見られたんですけども、これだけ BS、CS いろいろあってもやらないゲームがあるってのは不思議なんですけどもね。リクエストは野球小僧、確かメガネの白髪のおじさまだったような、いやそれだとね庄司太郎さんになっちゃいますから。野球小僧オリジナルは灰田克彦さんが歌っていまして、彼はメガネはかけていないんですけどね、私ちょっと別バージョンで変わった人が歌ってるのを持ってますから、それをそのうちかけましょうかね。次は高山村の泳ぐちくわさんです。先日家族でおそ松さんを見に行きました。ああそうでしたか。実写版はどうかなとも思っていたんですが、笑いっぱなし。水曜日だったんで大岩さんの姿も拝見しましたよ。え、そうだったんですか。声はかけられずじっと見て帰りましたいやいや、もう遠慮なく声かけてくださいよ、次からはね。その帰りに善光寺のエコー柱を触って帰りました。夕方だったんで空いていてスムースに触れましたよ。そうか、狙い目は夕方ですかね。そして最後は中心地方に引っ越してしまったアルプス車窓さんです。4月2日初メールを読んでいただきありがとうございました。当日は土曜勤務だったんでエアチェックして、中心地方の自宅に帰宅した後ゆっくり聞かせてもらいました。なんかのデータに収めて自宅に持ち帰って聞くっていうことができるんですか。その辺きっとお詳しいんでしょうね。リクエストしていた高田愛の歌で主人公が歌う Both Sides Now、日本語のタイトルは青春の光と影ですけども、別のラジオ番組でジョニー・ミッチェルが23歳の時に飛行機に乗っている時に作った曲と紹介されていました。ですから今回はジョニー・ミッチェルの曲をリクエストします。はい、わかりました。ジョニー・ミッチェルのを用意しておきましょう。ジョニー・ミッチェル、名前を初めて知って調べてみたら、ビッグ・イエロー・タクシーなど知ってる曲もあって新たな発見でした。私この曲知らないんですけど、どんな曲でしょうかね。土曜エンタメ意気揚々で、新しいのから古き良き映画や音楽との出会いができることを楽しみにしています。あのアルプス車窓さん、例えば5月ならば土曜勤務はこの人この人かね、事前に教えていただけるとその日を狙ってリクエストをお届けしますんで、差し障りのない程度に教えてくださいね。よろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ、 株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。